恵み深い天のお父様、今日は少し暖かいようですが、急に寒くなったり、気候の天候の不安定な中でも、神様の恵みは十分私たちに感じられまして、ありがとうございます。少しずつ春の足音を感じるようなこの季節に、それぞれ感謝と願いを携えてあなたの御前に集っています。神様、あなたへの祈りを引き上げてくださること、私たちのささやかな感謝をあなたが喜んで受け取ってくださること、私たちのささやかな歩みにあなたが期待して目線を注いでくださっていることを覚えて、一人ではないそれぞれの麗しい道のりを感謝いたします。これから始まる一週間、それぞれのお仕事、ご家庭、健康を、学びを豊かに祝福してください。私たちが気づいても気づかなくても、あなたの恵みが絶えず天から降り注がれていることを見て、聞いて、肌で感じて、祈って、気がついて、信仰で受け止めて、そしてあなたに賛美を捧げる、感謝を捧げる、麗しい一週間となりますように、いろんな困難がやってきても、困難を乗り越える力をあなたがくださいますので、またいろんなアイデアを、知恵をその都度くださいますから、ありがとうございます。もしこの中で具合の悪い方がおられたら、神様が豊かに望んでくださって、その弱いところをかえって祝福し、困難を祝福の泉の湧くところに変えてくださるようお願いします。レイ君や森兄弟、神様が体調を、命を祝福し強めてください。全国各地にいる、今インターネットで一緒に、同じ心で礼拝している兄弟姉妹にも神様が豊かに届いてください。世界中でいろんな被災をしたり、また紛争に巻き込まれている、困難を覚えている方々に神様の愛が届き、また必要な助けが届きますようによろしくお願いします。これから聖書をご一緒に見ますので、私たちの魂を引き上げてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。前回はテモテ第2の手紙の14節15節を学びました。皆さん、前回覚えていますか？聖書に親しむということをお話ししました。ある方は、日曜日出て水曜日出てお互いにお話し合いするとすごく入るという方がいました。そうか、一回じゃなくて同じ箇所2回聞いて、そしてあなたはどう感じたのってすると、入り方全然違うっていうことあるんだなって。ある人は聖書を一生懸命書き写してるそうです。書き写して台所だのトイレだのに貼っている方もいて、ああ、これも聖書に親しむのにすごくいいな。聖書を音で聞いて、そして枕辺や朝起きて台所で、これもすごくいいと思います。また何人かで聖書の箇所を読んで、ちょっと手引きのテキストを使ったり使わなかったり、それであなたはどう思ったの、私はここを感じたけどって、そうするとすごく深く聖書のお言葉が心に根付くように感じる、いろんな親しみ方があります。で、今日はその次の箇所ですから、そうやって誰でも聖書を手にすることができ、ありがたい時代です。誰でも自分なりに聖書に親しむことができて、ありがたいことです。そうするとどうなるかというお話なんですね。じゃあ今日のアウトラインを最初に、簡単に言うと、聖書に出会い、聖書に親しみ、読むと救われます。自分で自分を救うことはできない。これは救いを受けるという意味なんですが、何も神様がくれるもの私いらないわって言う必要がないんです。聖書に出会わなかったら、そういう救いがあったのって知らなかったんです。いや、ありがとうございますって受けると、自分で努力する、滝に打たれる、そういうんじゃない、修行じゃないんです。救われますって。で、救われて終わりですかって、いや、続けて聖書に親しむと、救われたあなたは用いられますと。つまり成長しますと。成長しなかったら次の困難を越えられないんです。 もっと結論を言うと、あらゆる困難は私たちが成長するために神様が置かれ、その指南書としての聖書が与えられているんです。この困難にぶち当たって聖書を知らない時のあなただったら、ここで誰かのせいにした、ここで完全に潰れた、ここで全て投げた。しかし今指南書の聖書にあなた親しんでるから、これは一つね、プラスにとって、なんで私の合わない人が二人も職場にいるかなって、これはあなたが成長するため、あなたが成長したら越えられなかった壁を次は越えられて、あなたを神様が用いるためだと捉えることもあり得るんです。ですから、そうか、聖書を読むと救われるんだ、救われた後それぞれ成長するんだ、だからもっと評価したらいいです。私変わったわって、以前ならこんな私じゃなかったわ、こんなに辛抱強くなかった、この辺りでブチ切れてたって、今随分変わったわってね、評価したらいいです。成長する、救われて、もうちょっと丁寧な言い方すると、今日はじゃあ次のアウトラインを出していただきましょう。もっと正確に言うと、救いは勝ち取るんじゃないんです。聖書に出会って親しむと、え、そういう救いを私にも提供してたんですか神様って、そうですよ、拒絶するも受け取るもあなた次第、私は本当に感謝しますって。誰かバレンタインにギリチョコでも子供からでもなんかもらったら、ほんならいらないって投げる人いないですよ。いや、高くても安くてもありがたいってね、まあ、余計なこと言うと、皆さん、あのチョコの買い方教えますよ。バレンタインの次の日、だいたい半額になってすみません、同じもの買うなら次の日にずらしたらいいじゃないかなって、関係ない話ですいませんね、まあ、しかしもらったら受け取るのが、これは人の道ですよ。そしたら神様は次に、これで聖書投げないで、一回限りの使い捨てじゃないから、続けて聖書に親しむと、このようにね、いや先月は礼拝に行ったからいいわ、今月も充電したからって、そういうんじゃないんです。日ごと人生はドラマでいろいろあるんです。だからいつも枕辺に聖書があって、聖書の指南書で、そうすると、ああ先週聞いた言葉は今日のこのためかってね、成長を聖書が促すんです。さあ、最初に救いと成長について結論言ってしまいましたが、じゃあ今日の聖書の箇所、まず3章15節の前半は先週やったんですが、おさらいを兼ねてご一緒に声を出して読みましょう。はい。また幼い頃から聖書に親しんできたことを、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。最初の2行は先々週やりました。このテモテという牧師さんは、おばあさんお母さんを通しずっと聖書に親しんできた、これは宝ですよって。皆さん、ここでの聖書は旧約聖書だって話をしたことも覚えている人いたかもわからないです。今日話すことは微妙ですよ。旧約聖書プラス新約聖書の香りがするんです、ね、皆さん、これは新約聖書に このように本になって、あの全ての人が持てるような形になる途上の時代ですよ。だからおばあさん祖母ロイス母ユニケから脈々として受け継いできた旧約聖書、いいんです。全ての家は土台、コンクリートが大事ですよ。土台をずっとあなたは親しんできて、そこにパウロ先生だのペテロ先生だのいろんな人からキリストは十字架でああだったこうだった、その意味はあなたのこのためだったって聞いて、旧約聖書の言っていた、指さしていた救いというのはこのキリストのことだったのかって、この指南書がやがて新約聖書になるんです。後でちょっと解説しますね。だからここでは、聖書はあなたにまず知恵を与える本でしょうって。皆さん、私読んだことないですが、映画にもなったアメリカで、あの小説のアラバマ物語を書いた女性の作家が亡くなったってニュースでやっていました。私知らなかったから、映画も見てないし、昔の映画で名画だそうですけども、あるアンケートでは、聖書の次に自分にインパクトを与えた本はアラバマ物語だって、あるアンケートで出てきたそうです。ところで、ダントツで自分に影響を与えた、知恵を与えた、インスピレーションを与えた、人生の大きな方向転換を与えたのは言うまでもなく聖書です。で、どれぐらいダントツですかって。じゃあ、アラバマ物語に4000万部売れたとかってでしたか。いや、すごい数だなって。40カ国に訳されたって、日本の小説でも40の言葉に訳された小説ってあるかな。どれぐらいあるかなって。大ベストセラー。しかし皆さん、聖書は 一線を超える言葉ですよ皆さん。もう一線ってどれぐらいって、だから山奥の部族200人しか使ってない言葉にも聖書だけはあるんですよ。もう今となった書き言葉がないところで言葉、書き言葉を作って、書き言葉をその部族に教えて、ほんで聖書を翻訳するって気も遠くなるような作業を通し、まあ世界中の津々浦々まで、いやこんな本は普通ないなーって、だから前回の話を思い出してください。世界中の人間の歴史から聖書を引っこ抜いたら人類の説明不可能、近代科学も聖書から始まった、美術や音楽や文学、ね、芸術、聖書抜きにしてありえない、物語れない、それから民主主義の政治、アメリカの大統領は聖書に手を送ってお話をしましたが、日本の憲法も欧米の影響を受けてできた憲法であることは、これはよく言われる話、土台には聖書がもともと王様も百姓もみんな平等だって、神の前で平等だって、でそのあらゆる分野に影響を与えてきた聖書は私たちの手元にあり、変えない時代もあったのに親しむことができ、そうするとどうなりますかって、だから知恵が与えられる。ダントツに自分に影響を与えた本は言うまでもなくバイブルだって、アンケート取る必要もないぐらいですよ。じゃあ聖書が読むと知恵が与えられ、その知恵は私たちをどこに導くんですかって、金持ちになる道に導くんじゃないんです、歴史に名を残して天狗になる道に導くのでもないんです。まあだったらずるいことやって金儲けする別の道に行ったらいいですね。長生きするなら健康食品の指南書に行ったらいいですね。しかし聖書はもっと崇高な世界に、もちろんお金も大事だし、もちろん名誉も尊いものですけども、しかし次元が違う。聖書は、聖書が与える知恵はイエス・キリストへ、イエス・キリストへと導くと書いてあるんですよ。私時々うちに4枚あの大きな犬の写真ありますよ。まあ、こんなこと言うとまた嫌われますが、うちの犬は本当に可愛かったなって時々会いたいなって、もう死んじゃったんですけど、よくうちの犬導いたんです。散歩行くぞって、散歩行くのは飼い主が決めるのに、うちの犬は、うちの犬が私を誘ったんですよ。もう玄関のところにこう顔をこうしてね、指さすように、で言いたいことは日本語話せないけど、散歩だ散歩だって言ってるんですね。まあ私を誘って導いて、皆さんこの間福牧師の先週のお説教は、伝道師のところに行くときに、なんか指南書みたい、私ね、行って会うためにこの道路まっすぐ行ったらここは美味しい店で、右に曲がって左に行ってって、いや伝道師も細やかだなって思ったんですけど、指南書で完璧に言葉が通じない国で目的地にたどり着いたって、大したもんだなって。聖書は指南書ですよ。聖書が救うわけじゃないんです。聖書が私たちを導いて導いて、うちの犬は外へ外へと私を導きましたが、聖書はずるい生き方に導くんじゃないんです。まあ今日開きませんが、14節には詐欺師とか悪者はお互いに騙したり騙されたりしながら落ちていくって書いてあるんですが、そういう道じゃないんですよ。聖書は知恵を与えて、その知恵がいざなっていざなって、気がついたら、あ、イエス・キリストってこういう方だったの、私の職場にこういう影響あったの、私の人生にこういう意味があったのと、まあ導く導く。別に皆さん指南書がなくたって、私たちは適当に生きることは誰でもできますよ。しかしあんまりいいことないんです。例えば我が家のテレビ、最近のテレビは昔のブラウン管と違うから繊細ですよ。うちの孫が来た時にちょっと表面に傷つけたのかなんだか、ちょっと白いところがあるんです。で私、読めばいいのに説明書拭けばいいでしょって、で以前ちょっとアルコールで拭いたんですよ。もっと汚くなったんですよ。これ大変だから、こういう時はティッシュだと思ってティッシュで拭いたんですよ。そしたらなんだか変になっちゃったんですよ。で後から読めばいいのに、順序逆で最初に読めばいいのに、後から読んだら、そういうこと絶対するなって書いてあった、アルコールとか。誰も教えてくれなかった、指南書に書いてあったのに読まない私の責任ですよ。ほんで家内が上手にやってくれたんですが、ちゃんと洗剤を溶かして、そして決められたこの布でこうやって拭いたら、その後乾かしてきれいになりましたよ。皆さん、テレビの扱い一つでも指南書ってあるんです。人生の指南書は聖書です。聖書があなたに根本的に必要なのは、金も大事だけど、また、ね、名誉も尊いものだけど、恋愛も素敵なものだけど、違う形の穴がパスカルじゃないけど心に開いていて、それはイエス・キリストだけが埋めることのできる心の空洞なんですよって。 他のもので埋めようと思っても何か隙間風で虚しい、何かこれが人生だろうかってどっかで思ってる本当は。しかし聖書に出会うとイエス・キリスト、あのもとに導かれて、そして信仰を持てよと促すんです。イエス・キリストは金出したら何かくれる方じゃない、そんなのいらないんです。私たちが立派になることでもない、大したことないんです。それよりもイエス・キリストを信じて仰ぎなさいと。皆さん、信仰の力って大きいですよ。今度スーパーがやがてオープンしますから何か安いかななんて今朝広告見たんですけれども、だけどなんか変な人がいて毒でも持ってないかと思ったら買わないですよ。大体信仰で買って調べもしないで貯めるんですよ。私は何にも証明しなきゃ信じないって言ったら生きていくことができない、バスにも乗れない、飛行機にも乗れないですよ。で、多くの恵みがあるのに全部自分でシャッターを落として本当に寂しい人生になる。信仰は普通使ってるんです。この信仰をイエス・キリストに対して十二分に働かせなさいと。自分を信じるのは間違ってる、人に頼るのもやがてがっかりしたり人を責めたりする、その方向性が、先週の正先生の話じゃないけど方向が違ってると。キリストを信じなさい。じゃあ信じたらどうなるんですか。だから金持ちになるとか長生きするということじゃなくて、それは救いを受ける。だからご利益じゃないんです。ご利益が欲しかったら他の宗教に行けばいいんです。しかし聖書は昔から世界中のベストセラーで、当時聖書を信じてキリストを信じて帰って命が取られたり財産を失ったり、なんだご利益ないじゃないか、だからそういう世界じゃないんですよ。そういう次元が違うんです。キリストを信じるとこれは救われるんですよって。じゃあ皆さん、今日の引用箇所の20から出しましょうか。20を出していただくと、同じパウロ先生はいろんな箇所でこれを解説してますが、例えばこのようにイエス・キリストによって救いを受けるということを私たちに教えました。じゃあローマ6章23読みましょう、はい、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ということに目から鱗になるんです。目から鱗っていうのは聖書の言葉ですけども、皆さん、ああ自分は罪人だったんだ、でも指南役の聖書にいざなわれていざなわれて神様の清い姿を知れば知るほど、ああ自分の心は醜いな、このままだと本当に裁かれるんじゃないか、一言で死がある、ね、しかし神様のプレゼント、バレンタインデーじゃないけど賜物はイエス・キリストがすでにあなたの罪を十字架で背負って死んで、あなたの罪は許される。金持ちになるとか、いいことがいっぱいあるとかじゃなくて、罪許されて許された者に永遠の命が付与される、この価値に目覚めましたねって。目覚めたらそんなのいらない、私は1ヶ月だけ切れればいいとか言わないで、刹那的な次元からジャンプして永遠の世界に到達したらどうですかって。これ今使うかどうか分かりません。昔子供に教える時、色付き聖書って詳しく忘れました、ね、黒いページがあって聖書を読むと、あ自分の心は白くない汚いって、次赤いページがあるんですよ。何赤って、だからイエス・キリストの十字架だけ、十字架が、だって無銭飲食したら金払えって警察に捕まりますから、罪は罰もなしに清算なしに許されないから、清算なしに許したら不正な社会なので、だからその清算はあなた自分で自分の清算できない。イエス・キリストが罪のない方が十字架で血潮を流したってネックレスしてるけど、こういう意味なの本当はって、母親が産みの苦しみをして子供のため命を捨てるように、命まで捨てて私の罪を許してくださった十字架の血ってそういう意味かって、次のページ開くと真っ白なページが出てきて、そして罪深いあなたは許されるって。これあんまり子供向けだから、昔の宣教師は日本語も不自由でこう教えたんです。私という人間は聖書のに出会うと、ああ私はまっさらな人間じゃないなって、読めば読むほど清くなるんじゃなく、天使みたくなるんじゃなく、読めば読むほど自分は重たいこの黒い罪を背負って生きてるんだなって、にっちもさっちもいかず追い詰められちゃった、自分は絶対滅びると、ああ分かったかって、旧約聖書で追い詰められたら、新約聖書のイエス・キリストは罪のない人間は一人だけいる、神が人となられたイエス・キリスト様だった、イエスは名前、キリストは救いという意味ですよ、そうだったんですか、このミステリーを奥に知らなかったって、上っ面ばっかり見てたって、
イエス・キリストはあなたに必要だと思いますか、必要だと思います、こんな罪深い私ですから、じゃあよこせって、罪のない方だけが罪を背負って、私の罪はって裁かれないよって、なんで私何も清算してないって、彼が清算してくれたって、私何にも努力滝に打たれたら修行もしてない、聖書もそんなに勉強してないのに、だからイエス・キリストがあなたの罪を、あなたを愛するから、ね、子供が何かしでかしたら親が弁償して払いますっていうように、イエス・キリスト様が血を持って全部弁償してくれたんです。私は罪人だったのに罪なき者として清い天国まで行けるんだっていう箇所を読んだんです。これ色付きの聖書や、また宣教師はこのような手品みたいなジェスチャーでよく表現した。それに誘われる聖書は、ああ私も罪深くて、だけどイエス・キリスト様だなって。この講談は南相馬市、昔小高って言ったところにある講談、傷ついてますよ、津波にあったんだから、ね、で小高 のチャペルはノアの箱舟風だったんだから津波が来たかなって変な感じもしたんですが、十字架を手で持ち上げてるというデザインなんですよ。でステンドグラスがあったんです、丸い橋渡しは十字架しかないです。別に有名になったか天に行けるわけじゃない、地と天をつなぐのは神が決めた十字架しかないって、それ私たちの小高チャペルに集まる人が手が持ち上げてるんですよ。で高く持ち上げてるんです、高さ10メーターだったはずです、ね、みんな箱舟に乗れば救われる、十字架に来れば救われる、救いというのはご利益があるとか金持ちになるとか長生きになるとかそういうことじゃない、問題のない人生になるとかそういうことじゃない、そうじゃなくてイエス・キリストを信じて天の御国に行けるという価値に目覚めた人は、来なさい、すがりなさい、乗りなさい、箱舟に行って、で上からは神様の手がギュッと掴んでるんですよ。天と地をつなぐ唯一の道はイエス・キリストですと。じゃあ皆さんね、ちょっとややこしいこと言うと、この時代まだ新約聖書がないのに旧約聖書に親しんできたテモテの指南役のパウロたちの聖書の言葉は聖書なんですか？聖書です。じゃあ今日の10、遡って10いきますよ。ペテロは実は15節を載せればよかったんですが、15節にパウロの手紙のことについて言及したんです。パウロの手紙のことをああだこうだって曲解する人がいたんですが、旧約聖書と同等に扱ってるんですね。もう聖書として扱ってるんです。まだこのように、まあ、新約聖書がじゃあいつ誰が新約聖書と決めたんですかって、紀元後 の397年です。カルタゴっていうところで会議が開かれて、これはみんながすでに認めている新約聖書は27巻以上でも以下でもないってね。聖書は全部で66巻って、じゃあ会議が決めたんですかって、いいえ、すでに認められていたことを一応みんなで確認した。そうじゃないと、いやこれも聖書だあれも聖書だって人の名前使ってパウロの福音書だとかっていろんなのが出てくるから、そうじゃないって、こう付け足したら別の教えになる、減らしたら別の教えになる、聖書はこうなんだって。じゃあね、そんな紀元後 の5世紀近くにもなって決めたんです、いいえ、すでに当時からパウロの語る言葉も聖書として扱われていたんです。じゃあ第二ペテロ、ペテロはパウロの聖書について3章16、17、ちょっとややこしい箇所ですが一緒に読んでみましょう、はい、その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。皆さん、パウロの手紙なんか聖書じゃないとかって言う人がいたら、こんなことは許さないとペテロが言ったんです。聖書を曲解するようにパウロの手紙も曲解して、とんでもないことだと言ってる箇所なんですね。皆さん、だからテモテはおばあさんお母さんから旧約聖書を指南を受けて、旧約聖書を読めば読むほど、ダビデも人の奥さんとってその旦那を殺したり、なんだ偉い人だなんて言ったって、建国の父だなんて言ったって最悪の罪人じゃないかって、どの人も罪深い、で私も罪深い、だから聖書はやがて救い主がくるくるくるって、ここで新約聖書で私は弟子となったけどイエスがキリスト救い主だったって書いたんです。そうしてキリストを信じてどういう生活をすべきかって書かれたんです。そしてやがてそれが、まあ、教会会議でこれが新約だよねって認められましたが、当時のテモテもパウロ先生の指南を受けて指導を受けて、旧約聖書はキリストを指さしている、新約聖書はキリストを証言している、 人生は全てイエス・キリストに向かっている。ですから、まあ、聖書読みのキリスト知らずという読み方は的外れなんです。聖書を読んだらどっから読んでも必ずキリストに行き着くんです。以前お話ししましたね。ある女性は小さい頃宣教師の集まりに行ったけど、へえ、アダムとエバから人間って信じてる人がいるんだってびっくりして、そして子供学校は楽しいけど私はいらないって。人生そんなに甘くなく、大学に行ったら人間関係もつれて行き詰まって、そして一つ来ると人間ってガタガタっと崩れてきますから、体調も崩すし、もう大学生活もなんだか嫌になっちゃって、それでホテルの聖書を開いたら、重荷を負ってる人、疲れてる人は来なさいという聖書のキリストの言葉に感動して、教会に誘われていくうちに自分の罪深さがだんだんだんだん見えてきて、いや、万物、万民、人はみんな罪深いとかそうじゃなくて、私は本当に罪深い、全ては自己中心が蒔いた種だって、神中心じゃないこと、すなわちそれが自己中心だって気がついて、そして最終的にキリストを信じ、罪悔い改め、あそこから人生の大きな先週の聖書の箇所のように方向転換になりましたって。これはこの間話したお話です。じゃあ先週の話しましょうか。私は先週仙台の八木山っていうところの教会に来ました。一回聞いてみようと思った。なんで八木山って言うんですかって。全然知らなかった八木さんっていう人が、この山一つを市に無償で与えて、八木山の動物園もあるんですが、それで八木さんが提供してくれた土地が今いっぱい家も建っていて、動物園もあって八木山っていうようになったんですよって、へえと思ったんです。ところであそこに教会があってよかったですね。私が嬉しかったことは何かというと、先生ちょっとお祈りしてくださいませんか、この姉妹のためにって。初めてお会いする女性の青年の方でした。郵便局員をしている方でしたけども、私たちのこの教会もともと双葉郡というところにありました。でその北は相馬郡というところでした。そこで郵便局員をやっていたそうです。津波が来ました。お母さんも亡くなったっておっしゃったと思うし、おばあさんも亡くなったって、いやー、随分辛いとこ取ったなと。私は次言葉が出なかったですよ。そして仙台に他の郵便局員と一緒に逃げたんだそう。それが八木山でした。ほんで八木山に十字架が見えて、いいですね、十字架ってだいたい高いところにあるから目立つですよ。でどういう理由で教会に行かれたかは詳しくは聞きませんでしたが、まあ、津波で家族を何人も亡くし、ふるさとを失い、失意のうちに仙台に行って、いや、どんだけのダメージだったかなって、よく頑張ったなと思ったんです。だけど嬉しかったのは、それがきっかけで教会に行き、すでに洗礼を受け、そして教会で今いろいろと聖書の学びをし、まあ、奉仕もしておられるかどうか分かりません。その教会に宣教師がいたんです。その宣教師に言われたそうです。見えるようだって。あなたが最初に、多分ドキドキして教会に来た時、イエス・キリスト様があなたの手を引いて、そのキリストの手が見えるようだったって。あなたをぐいぐいぐいぐいこの教会八木山に導いたのはイエス様ですよって、私は見えるようだったって。まあちょっと涙を流してそのことを語っておられましたが、本人もそう思ったんだと思います。あのような経験をしなければキリストに到達しなかったかもしれない。あのような経験は本当に辛い経験で、できたらない方が良かったかもしれないけれども、人生は自分のやりくりじゃないから、その結果イエス・キリストが招いて私の目の前におられたのですと。皆さん、私たちは人生は最後はいろんな紆余曲折、転んだりうずくまったりしながらいろんな人に出会って、キリストの前に導かれるんです。私も先週はちょっと気をつけなきゃなって、先週はある教会の方の家のことを、私も考えるのが嫌いじゃないから、人の家を勝手にいじくってもうちょっと快適にならないかなと思ったり、ある方の土地とか家をもうちょっとまた探そうかなと思ったり、何軒か並行してやったりしたんですね。あと電話で初めてか前にも言われたか忘れました。だいたい私牧師ですって言うんですが、ある業者さんに言ってなかった。あと電話してたらですね、不動産屋さんですかって言われたんですね。いや、私不動産屋じゃないって、私実は牧師で、ここで話したんですが、これ気をつけないと、私は不動産を生業にしてるんじゃなくて聖書を生業にしてて、また時々ね、いろんな人に余計な世界で、あの店美味しいですよって、あの店これが美味しいけどこのメニューじゃない方がいいですよって、あんまりこれやってるとなんかひそひそ話して、あの人食べログか何かの調査員かなんかやってるんでしょうかって言われそうだから、いや、私は聖書が一応中心で、 その福利用としておいしいところを何あるいは家もちょっと紹介したり何の利益も取っていませんがって言わないと気をつけないとな。皆さん、人生の王道は聖書です。あらゆる道を通して私たちを聖書、そうすると聖書の指南書が必ずキリストのところにそれぞれをいい時に連れて行ってくれる。そのために教会は立っているんです。じゃあ聖書に出会って救われたらどうなりますか。続けて聖書に親しむとそれぞれが成長するんですと。じゃあ今日の箇所の、続きを読みましょう。16節から、いやまず16節読みましょう。はい。聖書はすべて霊感に戒めと強制と義の訓練とのために有益です。出ましたね皆さん、大事なことは霊感の書物ですって。だからその辺にある小説や週刊誌と違うんです。漫画と根本的に違うという聖書の自己紹介文ですよ。霊感、これ息吹と訳したりもしますが、まあ分かりやすく言うと感動、どのページにも神様の心がドックンドックン伝わってくるようだって、どのページも香りがするって、神様の香りがする。いやペテロが書いたんでしょうって、モーセが書いたんだよ、そりゃそうだけど、神様の導きとか手ほどきという意味ですよ。神様がそれぞれの時今書けって、これ後々もう何千年も世界中の人が読むようになるのだって、そこに熱い神様のメッセージがどのページどのページ、いや不思議な書物だなって。じゃあこのイメージは創世記の2章を思い出す人いませんか。アダムとエヴァが作られた時、最初の人間が作られた時、指が20本あったら人間だなって聖書書いてないんです。命の息がハッと吹き込まれて生きるようになったと書いてあるんです。聖書の文字もただの文字ではないんです。神の霊感、息吹が吹き込まれているから、まあ言霊なんていう人もいますが、普通の言葉じゃないんですよ。神様の感動のドックンドックンが私たちを打つんです。私たちの背中をグラッと押すんです。ものすごく変えるんです。これが神の霊感による特別の書物だって。これ4つの点ですごく意味があるというんです。最初は教え、モニカ先生がドイツにも帰られますが、モニカ先生のクラスでいろいろ発見したって、いろんなことを聞いて、あ、よかったなと。贅沢ですね。進学校の先生ですから、普通はお金払ってどっかの遠くの進学校に寮でも借りて行かなきゃ聞けないことを聞けるんですから、この教科はちょっと贅沢だなと思いました。教え、しかし教えは頭でっかちにとどまらない、それが戒めになるんです。戒め、あなた少しここはセーブした方がいいよって、あなたここはちょっとコントロールした方がいいんじゃないですか。これ絶えず必要です。暴走すると破滅しますから、自分で、あんな余計な一言言わなきゃよかった、あのことで私は自分を怪我してしまった、あのことで人を怪我してしまったかなって、それはかつてならノーブレーキだったけど、この辺でブレーキかけなきゃなって、神様の指導が入る。教えが生き方に直結してくる。教えは教え、私の生き方は私が決めるって言ったら、これは二重人格のように、教えは人生に生きないですよ。だから教えが戒めにつながる。もっと言いましょうか、これ強制になるんですよ。哀れはみたいだったな私は今考えるとって、そんな自分が随分手綱で制御されるようになったな、これは聖書の指南書によって、私もあの人ほどにはならないけどそれなりに変わったかしらって評価したらいいですよ。義の訓練というのは、私やっぱり漢字でご紹介したいですね。義という漢字は羊という言葉を上に書いて、下に我こそはの我って書いて義となる。神様が言う正しさというのは、俺様が俺様がって図が高いって、イエスキリスト様だけがキリスト様で、あとは身を低くして、どれほどのことをしたとしても、どれほどの能力があったとしても大したことない。人と比べたら天狗になったり劣等感になったり嫉妬したりくだらない生き方になるけども、やめた、卒業した。神の前で身を低くして、イエスキリストを主様と拝し、主と拝し、オーナーと拝し、身を低くするときによしと。あなたの人生は一人ぼっちじゃない、イエスキリスト様があなたの人生の指南役となりドライブをするのだと。これを義の訓練、そしてすごく有益ですよと。じゃあ17節も読みましょうか。17節、じゃあなんでその4段階踏むんですか。ご一緒に読みましょう。はい。それは神の人が全ての良い働きのためにふさわしい 十分に整えられたものとなるためです。皆さん、偉い人は神様に評価されるわけじゃないと何度も話しました。神様が用意したキリストの十字架、ふんいらないと言わないでチョコレートを受け取るわけじゃないけど、ありがとうございますって救いは受けるものです。勝ち取るものじゃない、悟るものじゃない。ああそうなんですか、説明聞いて、じゃあ受け取ります、信じます、子供なら親出した食べ物を食べますとね、受け入れる柔らかい心で、低い心で、そうするとあなたは神様の子供ですと認められる。神様の子供のまんまですか、いや神様の子供は用いられるんです。その人の地域で、職場で、家庭で、親族の間で、ね、そのために整えられないといけない。十分に整えられて、万端整ってパーフェクトはないですよ。地上は生きてる限り勉強だから、際限なくキリストに似てくるんです。誰かに接したら誰かと似るんです。誰かに憧れたら言葉遣いまで似るんです。振る舞いまで、間合いまで似ます。発想や人生の決め方まで似ます。だんだんだんだんキリストに似てくるんです。パーフェクトはない、完成はないけど、2年前の私とこの点でちょっと変わったかなって、だんだんだんだん変わってくるんですよ。聖書は不思議です。じゃあ引用箇所の最後30を読みましょうか。いや聖書は普通の本じゃないですね。第2ペテロ1章21節読みましょう、はい、なぜなら聖書は、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。ああだから神の言葉って言うんです。モーセの言葉じゃないか、ペテロの言葉じゃ、いいや、神の言葉、神の霊感によって何としても書けと、この言葉を使って書けと、書き送れ、後でまとめられて聖書になって、世界中のベストセラーになって、最もインパクトを与える、人類に歴史のインパクトを与え、あの人この人の人生に決定的な意味を与える言葉として、あなたに託したからそれを書きなさい。神の言葉、人間の意思によってではないんだなって。ところで笠井紀明選手というジャンプの選手はやっぱり普通じゃないんですってね。日本にいると、いや金メダル取ったり、また表彰台に上がったりって、よく頑張ってるなぐらいだったんですが、あるなんかドキュメンタリー見たら、海外ですごい有名だそうで、本当にレジェンドって言われてるそうで、伝説の人、生きながら伝説の人物みたい。息子たちと同じ年齢の人と、あの筋力、それからあの精神力、皆さん体脂肪ってすっごい低いんですってね。あの年齢ではほとんどありえないそうですよ。しかしそれは体を鍛えて整えられるということだけじゃなかったようです。いやーよっぽどって乗り越えたんだろうなって。なんとかお母さんに報いたいと思って、芽が出ないお母さんだったのに、お母さんが生きてる時は生きてるって、火事になって大やけどしてお母さんが亡くなったそうです。もう笑わない人になったそうです。アスリートですが笑えない、とにかく厳しく厳しくね。しかしやたら自分に厳しく、人に厳しくすればいいってものでもないですね。ある時その自分の心の止めているものを乗り越えた。皆さん誰でもあるんです。あの問題のキーワードはハードルは人の中にはないんです。環境にもないんです。自分の中にあるんです。それをアスリートは乗り越えなきゃいけない。体を鍛えることも大事ですが、心がやがて笑う人になった。母を失った悲しみをついに、いつまでも浸らない。そんなことは母親も望んでない。いつまでもね、厳しい顔してね、そんなことは母親も何も願ってない。ついに乗り越えて、そしてあの笑わない人から変わって、今栄光の道を未だに歩んでるって、あら奇跡だって、よっぽどのことを乗り越えたって。詳しく知らない人も見る人は見るんでしょ。私たちは別に体操選手じゃないですよ、スポーツ選手じゃない、アスリートじゃないけれども、神様が私たちを聖書の指南書で、あなたはその問題絶対乗り越えられる、あなたはきっと来月来年には乗り越えていると、私たちを整えて、そうして訓練し、矯正して、戒めて、教えて、私たちを有用な有益な働き人とするんです。皆さんのお祈りで、今度栗田兄弟がこの教会に進学生スタッフとして来ることになって、だけど進学校って試験があるからまさか落ちないだろうなと思ったんですが、落ちないわけではない、進学校も落ちる人が落ちるので、だけどまあ落ちないだろうなと思ったら合格しましたって、多分全員合格したんじゃないかなと思いました。で合格したらどうなるんですかって、まあ進学校私もずいぶん昔行きましたけど、まあ例えば聖書の言葉を覚えなきゃならないテストではすごく絞られる、で下手したら落第もする、 まあ、そして自分と合わないような人とわざわざ組み合わされて同じちっちゃい狭にうさぎ小屋のところに入れられる。そして他の宗教の人と接したらどういうふうに対応するのがいいかの勉強もしたり、なんだかのあらゆる勉強があってですね、あれは訓練だったと思います。で、訓練しなければあなたは北海道に行くか九州に行くかわからないけど、訓練を経なければ睡眠時間4時間しかない、3時間しかないって、そうしていろんな問題が起こってすんごいストレスが来たって、そのストレスも耐えて乗り越える訓練しなきゃ次のステップに行けないよって。いや私は神学生じゃない、別に牧師になる人じゃないって。そうです。だけど主婦として、またサラリーマンとして、学生として、また退職した者って、それぞれ神様の訓練をそれぞれなりに受けるんですよ。まあこの間杉原中年の映画の話をしたら、今リトアニアですごい注目されているって国際報道の方でやっていました。リトアニアですごい尊敬されてるんですって。日本人の杉原中ね、日本人がいない頃はその領事館で少なくとも6000人のユダヤ人を救って、日本の敦賀港に最初5500人、その後300数十人入ってきて、どんどんどんどん、ね、でそこで若いそのリトアニアの女の子のインタビューが出てました。いや私はとにかく自分勝手だから、自分中心だから、自分が強いから、杉原さんみたいに他の人のためにって自分自身を投げ出してってとってもできないと思います、なんていうインタビューでした。だけどすこぶる尊敬されているそうですよ。皆さん、この間話しましたように洗礼を受けて、本当は葬式もキリスト教でしたかったし、そして愛花を呼んで、子供たちが飢えてるではないかっていう、路上で飢えてるではないかっていう聖書の言葉を読んで、そうだ日本の国の政策と反しても私はここで救わなきゃどうするって、映画ではなんか執務室なところで印鑑を押して、駅で押して、ちょっと残念だったなって、もうギリギリ列車に飛び乗ってギリギリ離れるまで腕がちぎれるんじゃないかぐらい書いてで、書いた杉原中年がまるで押印のように、これ直筆だって、命をかけて書いたことによって私たち家族6人が救われたとかなんだとかって、その話を現代まで通じてですよ、私たちも関係ありますよ。5年前の 3.11 の時、なんでイスラエルのユダヤ人が、アメリカのユダヤ人が、日本のユダヤ人が、中年の国が今大変なことになってると、受けたら返すべきじゃないかと、そして義援金を集めて日本にたくさん支援してくれたのは、日本の国の政策とか関係ない、それは一人のクリスチャンが思い切って彼なりにやって、神様に神の人としてやっぱり用いられたと思いますよ、それなりに。そうしてそれがもうなくなっても、5年前の私たちも被った大きな試練の中で、ユダヤ人たちが先方の国、この日本の国を、杉原の国を助けようじゃないかって、いや一人の人がもたらす身って、もう時がなれば桃栗3年柿8年じゃないけど、いついつまでも永遠につながるような。ですから皆さん、私たちも前向きに今年評価したいと思います。この間水曜日の集まりの時、皆さんは人生の方向転換の話聞きましたけどどうですかって質問したんですね。まああんまり男性の人見てないはずなんですが、 NHK の朝の連続テレビドラマ、主人公もやがてクリスチャンになるはずなんです。クリスチャンになって大学の創始者に学長になると思いますけれども、ね、あそこでびっくりポン屋っていう言葉が出てくるんですね。いや聖書に出会わなかったら私全然違った方向に行ってたろうな、まさかこうなってガクンガクンって方向を無理やり変わって、まあ、これは分かりやすく言うとびっくりポン屋って不謹慎なことを私言ったんですが、ところで皆さん、びっくりポン屋が始終あるようなびっくりポン屋だらけの人生だな私はと思う人どれぐらいいますかと、結構皆さん手挙げてましたよ。本当にびっくりポンだらけの人生、しかしその中で少しは忍耐深くなったかなって、その中で少し人に対して大きな心になったかなって、少し軟弱だった自分は強い意志を通すようになったかなって、どんな点で変化がありますかって、それぞれやっぱり変化があるんですよ。明らかに神様は私たちに思いがけない人生の出来事の中で聖書の指南書を通して私たちを成長させています。それが誰かのレベルでなかったとしても関係ない、それぞれの成長です。今年も私たちは今から成長していきます。もう一回復習すると、聖書を読むとどうなりますか。救われます。救いをいただきます。皆さんはいただきました、またいただこうとしています。いただいて終わりですか。いや、成長します。聖書に親しみ続けるならそれぞれなりに成長します。お祈りをいたしましょう。
それでは短く黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。今日の聖書のお言葉を思い巡らしましょう。黙祷のうちに聖書の言葉をもう一度聞いてください。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。いかがでしょうか。そうだな、私はこれからも聖書に親しんで、聖書を枕元に置いて、そして歩んでいきます。そのような決断は素晴らしいことです。私はイエス・キリストの十字架の救いがやっぱり必要だと思いますから、イエス・キリストを信じますと、そしてやがてバプテスマの恵みに預かれるならば、バプテスマにも預かりたい、洗礼も受けたいという気持ちも湧いてきました。そのような気持ちが終わりの方がおられたら、それも神様の促しだと思います。また私はなんだか救いが分からなくなって、良いことが起こること、他の人よりも豊かになること、なんかそのように錯覚している節があったけど、もう一度原点を確認し、救いとは醜い自分の罪が許されて、そして無償でイエス・キリストによって天の御国に導かれ、永遠の命まで与えられる、それこそ最も尊いことだと再確認しますと、これが人生の土台だと、他のものにすり替えませんと、そのように決意するなら素晴らしい決断です。そしてそこにとどまらず、私たちは5年前と比べ、聖書に出会う前と比べ、あの人この人が成長したか成長しないかは全く関係なく、私はこの点で引き上げられたように思いますと、心が強くなったように思いますと、安定するようになったと思いますと、辛抱強くなったと思いますと、このような成長は際限なくこれからも私たちに与えられるものです。これを楽しみにして、自分自身を評価しながら歩んでいきたいと思います。それではピアノを少し大きめに弾いていただきます。それぞれ神への感謝、神様へのお願い、また体調の悪い兄弟姉妹を覚えて、また今日の午後は4月からの教会の活動についてお祈りする総会ですから、神様が豊かに導いてくださるように、また来月洗礼を受けたいと思っている方々に祝福があるように、迷っている方にも神様からの豊かな導きがあるようにお祈りをお願いします。それではどんな言葉でもいいです、声に出せる方はなるべく声に出して、しばらくご一緒に祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛し、ここに招いてくださいました。聖書は私たちの指南書です。聖書を通し救いに出会い、受け取ることができたのでありがとうございます。天のお父様、そして出会った私たちは成長するように促されますから、ありがとうございます。ここにいる一人一人が神の人として豊かに用いられるようによろしくお願いします。どうぞ弱っている兄弟姉妹を祝福してください。困難の中にある人たちに力をお与えください。今日の午後は総会を通しあなたの御前に出ますから、あなたが私たちの話し合いを導いてくださるようによろしくお願いいたします。来られたすべての方々にあなたの恵みをお与えください。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。 お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは聖書を知らず、それぞれ心のままに歩んでおりましたが、ある時あなたが御声をかけてくださって、聖書に出会い、聖書に導かれ、イエス・キリストを知ることができました。そしてイエス・キリストがくださったその救いを受け取る心もお与えくださったこと、ありがとうございます。この救いを人生の土台として、一人でも多くの方にこの恵みをお伝えすることができるように、そのために私たちは変えられますから、ありがとうございます。神様、ややもすると人を変えようとして、そして首が回らなくなったりすることがあります。しっかりと神様と自分との関係を見つめながら、少しずつ教えていただき、一歩ずつ前進し、救われた者として、神の人として、神様に十分用いられるために、用いられやすい器となれますように、私たち一人一人を祝福してください。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りを捧げましょう。天のお父様、聖書を通しイエス様に出会い、心の中にお迎えしました。十字架で罪許され、天の御国の希望が与えられたことを感謝します。この魂の救いを土台として成長します。聖書を通し私を教え、強制し、戒め、訓練してお持ちください。神の人として引き上げてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。